皆さんこんにちは。雨のち晴れだから3月の初めですね。最初3日ひな祭りです。社長いかがお過ごしでしたか？
あ、どうも皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。ご利用していただいてありがとうございます。魚松の広岡でございます。ありがとうございます。あのね、早いですね。もう
2ヶ月経っちゃった。
そうですよ。
そうですよ。
3月3日おひな祭り、これ早いわ。やっぱりね、もう3月でしょ。
3月ね、春だね。
1月行く、2月逃げる、3月去って、もうまた去ってしまうのやろ。ここ3月もまた去ってしまうのかな。これ早いな本当に。
まあだからね、来週は一応、はい、京都もまん防まん延防止措置が明けるから、はい、まあ、そろそろね、はい、あったかくなってきたし、
そうですよね、
動き出したいよね。
とにかくでもね、今日はおひな祭りやからね、うん、おひな祭りはやっぱりなんやろうね、皆さんにその子供たちパーティーするからね。
あ、そう、
パーティーするでしょ。おひな祭りはパーティーのためのもんでしょ。
いや、そんなのしないよ。
もうしないの今。
今し、あ、まあだからほら、よく言うようにさ、
はい、
5月5日端午の節句は休日になってるじゃん、子供の日っていう形でね。
そうですね、うん、
祝日になってる、はい、だけど3月3日って祝日じゃないから。
あ、そうなんや、
うん、だからまあ
3月3日でしょ、
うん、
5月5日でしょ、
うん、
7月7日でしょ、
うん、
みんなこれキスのね、
うん、あ、そうそう、まあ、7月7日、七夕、
七夕でしょ、うん、やっぱりそやな、休み関係ないもんね。その昔、うん、あのお供えしたんやね。
いや、だからうちもあれですよ、娘がいたから小さい時は、
はい、
おひなさん飾って、
はい
はい、一応、ね、お祝いはしてたけども、
はい、
まあいなくなれば
別に。今はおひなさん、さっき飾らへんのかな。
まあ家、マンションとかね、家も狭かったりすると、
まあそら、うん、まあ、前みたいな、その昔みたいにね、うん、その7段とかさ、8段とかね、それはしいと思うけど、
まあせめてうちもそうだったけど、そのいわゆるね、
はい、
2つだけこうね、
はい、
まあおだり様とお姫様を
飾る、お姫様とね、
うん、っていうのはあるけどね、
うん、
だからまあどうなんだろう、やっぱりやるのかな今の若い人たちって。今日はお雛様だから皆さん女子会やろうみたいなことあるのかしら。
お店ではやってますよ、うち。
あ、そうですか、
うん、お店にそのだいたいね、2月3日ぐらいから、
うん、
もう節分終わった瞬間から飾りますね、
はい、ええ、あ、お店に飾ってあるわけね。
飾りますね。あ、で、本店なんかは7段のでかいの飾ってます、
う
ん、
はい、
まあ、娘のですけどね、うんうん、信楽は陶器の町なんで、うん、信楽焼きのね、
うん、
おひなさんあるんですよ。
あ、その焼き物のおひなさんがある。
そうそう、焼き物の、
あ、
それが玄関に、
ね、
うん、はい、飾ってあります。
うーん、
2月、うん、だいたい2月3日に出しますね。
あ、
はい、で、あんまり長いこと飾っとくと嫁に一挙らへんかったらあかんので、
うん、まあ、
まだ行っとらへんこれからね。やっぱりな、あれ何年か前にほったらかしといたのがまずかったんかな。
あ、かもしれないね。いやいや、だから一応3月3日終わったらすぐ片付けなさいっていうのは昔から言われてることだけどね。
そうそう、大体3月5日に片付けるのが一番いいみたいな。
翌日だよね。
そうなんですか。
も
う
それで
記憶ね。うちとこね、お店やろ、
うん、
ちょっともうちょっと長いこと片っとこ書いてね。うちのおばあちゃんもね、うん、そう言うんですよ。
お
う
お
う、せっかくやからそんなすぐ片付けたらあかんや
ん、うん、
でも片付け変だからそれ問題やったんちゃうのかなと。
そうそう、そうですよ。
そう、俺そう思ってない。
まあよく言われた、子供の頃ね、
はい、そうでしょ、
姉がいたからやっぱり姉がの分飾るじゃない、
はい、
そうするとなんかやっぱりそういうことね。
もう今年即片付けるもん、もうおひなさん前に片付けようかなもう。
いや、それがダメでしょ。いや、だからあと東京だとさ、
はい、
群馬県に伊香保温泉ってあるんだけど、
はいはい、
その伊香保温泉ってこう坂のところにある温泉地なのね、
はい、
そこの階段に並べるのよ。
あ、そうなん。
そうそうそう、
あ、めっちゃすごい階段やんか。
そうそう、あそこに
伊香保やろ。
そう、伊香保のね、
そこ、
まあ、一度行きましたけどね、その季節にね。
あ、うん、ほら今飾ってあるの。
だから今年コロナでわからないけど、ずっと毎年やってましたよ。
あ、そうですか、うん、
すごい立派だけどね。
あの階段にほら飾ったらおしゃれ。
そう
そう、徳島とかも結構有名やな。
あ、そうなんだ。
四国の徳島とかね、うんうん、あと僕たちの甲賀の方ではね、
ええ、
近くに日野っていう町があるんですよ、
はい
はい、日野の町にはね、その、うん、どこの家も家庭も外に出して飾らはん、うん、
見せるわけだね。
そうそうそう、だから道をゆっくり車で走ったら、
ええ、
両サイドにおひなさんがかっと飾ってる。
あ、それはそれでいいよね、なんかね、はい、
まあ、あのちっちゃな町ですけどね、はい、
あやっぱりねあの地方町によってねそのお雛様の飾り方とか楽しみ方が違うんだね。
関東とかあの京都と違うのを知ってます？
あのお大様とあれの
そうそうそう、うん、右左違うよね。
違うね、違う違う、
はい、うん、関東の方って京都っていうのは、うん、右に男じゃないですか、
うん、
でも関東って右に女、あの、うん、左に男ですもんね。
そうそうそうそう、うん、
全然違いますよね。違う違う、これ
それはあの逆で
飾り方でね、うん、はい、僕全然知らなかった、うん、最近知ったんですよ。
あ
え違うんや思って。
だからまあねそのおひなさんにかかわらず やっぱりいろいろ違いあるじゃないですか、うん、例えばね魚屋さんで魚の並べ方は違うんですよ。
え
魚屋さんで魚の並べ方は西と東で違いますよ。
どう違うの魚って。
要するにね東京だとね、はい、魚を横に並べるんですよ。
普通そうやないの。
いやいや大阪だと縦ですよ。頭を上にしてこうやって並べてる。
あ
東京だとこう横に並べてくんだけど大阪だと縦だよね。
あそうなん。
そう、うん、そう。
へ
え。それはあのええー、と思ったけど、うん、あなるほどそうなんだって、こう縦に魚が並んでるのは
江戸前とちゃうねや、
うん、あとまあよく言うようにあのうなぎのさばき方もね、まあ、腹を裂くって縁起が悪いからって東京は
切腹するから良くないって言いますよね。
そうそう、うん、それで背から裂いてっていうね、
はいはい、
でこっちは腹じゃない。あと、うん、やっぱり向こうはしらあの一応蒸してから焼くじゃない、
はい、
あの白蒸しにして、うんうん、だから柔らかいよね。でもこっちは蒸さないから硬いじゃない、はい、うなぎなんか
焼きますからね。
そうそうそう、
焼いて
直焼きでしょ。
水をかけるだけやからね。
そう、
はい、
だからそういういろいろ差があってさ、まあ餅の形とかいろんなのあるよね。 だけどそれって知らないとさ、
はい、
自分が生まれ育ったとこがなんかこれがスタンダードじゃないけどさ、日本全国そうだと思うけど、
江戸前は違うねやな。
違い、
大阪はね半前って言うんやろか、ほんなら
いやまあでもね、もともとはほら髪型のものが良かったわけだからさ、だから
またピーって言われる。
いやいやそんなないっすよだから大阪でさ飯食ったあの定食屋で飯食って驚いたのはさ、
はい、
あの普通は手前の左手にご飯、右手に味噌汁が並ぶけど、はい、大阪だと縦に並んでんだよね。
そうそうそうそう、
あれびっくりしたよ最
初。味噌汁奥やろ。
そうそう、あれ
関東味噌汁手前やん。
手前、いや2つ手前なんだからね、
はい、だから関東の人は味噌汁ばかり飲んでんやろない
やでもあれ縦に並んでるの見てびっくりしたよね最初。
えどうして。味噌汁は奥なんですよ。
奥ってだから縦に並んでるでしょご飯と味噌汁。
いや味噌汁はご飯じゃないから
いやそれは強せんでしょみたいな
とかさ、まあまあ、それね関東行くとよく思いますね、
うん、
はい。
まあ、だからどっちが正しいってわけじゃなくてやっぱり違うよね、
は
い、本当に。
だから味噌汁から始めんのやろね関東の人は。
まず味噌汁ちゃんと、要するに手前に2つ並んでるのが正しいっていうさ。
そうでしょ、味噌汁なんかご飯じゃないからね
奥ね、
奥
でご飯が、
そう、こうでももう3列目ぐらいでもええぐらい
の味噌汁は。だからこう縦に並んでるの不思議なんだよね。だからまあいいやとかね。
そう、味噌汁はね、うん、奥だっていうなんか文化があるんですよ関西だ、
うん、
もう後の後でええよみたいな。
そうね。でもほらご飯も手前に並んでるかっていうとこうおかずの横にこうな並んでるでしょ。
そうですよ。
だから
おかずとご飯がメインなんですよ。
いやだからあの関東は割とおかずがあってその手前にご飯があるんだよ、
ね、そうそう、ご飯と味噌汁が並んでますよね。
そうそう、こうこうこう、
ね、もう目の前にね。
そう、
はい、
そうじゃないんだよね。
メインが奥ですよね。
そう、
もうメイン関東ではもうメインいらんのにな味噌汁とご飯だけ食べて
た、あとたくあんで食えと、ま
あ、そう、味噌もうメインいらんね関西人はメインが欲しいから、
うん、そうだからそういうのもね知らないとね、はい、でもだから別に他の地方で違う風習あるかもしれないね習慣ね。
ほらいろいろありますよ ね、
よね。
地方によって全然違いますからね。
全然違うもんね、
はい、
そうなんだよ。だ
そんなあの沖縄の方行ったらなんかご飯食べて、うん、朝食べてたらね、
うん、
あー食べてあーほらいっぱいもう食ったわでポーン置いたらねいきなりご飯ボーン入れられますからねえーとか言って何これ、
ま
あ、また一生懸命食べますやん食べる、うん、食べて、ああよかったもうって言ったらボーンまた送る反対向けなかった反対
それ本当それ知ら
ほん
それさなんか違うじゃない。でもそれちょっと聞いたことない
あのそば食う時のね
なんとかわんこそばじゃないんだ
からさ
わんこご飯じゃない
それじゃ あれやられたら参ったでも、
どこの話沖縄
沖縄のねあの村の方でした、
まあちょっと俺それは沖縄ずいぶん行ったけど、
びっくりこれ
だ、初耳だね。
沖縄ってこういうとこかなと思った。でも全部違うかったからな。
それ違うよ全然。そこだけだよ。ダメだよそういう。
そういうこと言ったからな、またピーやな。
なんかね、うん、唯一の体験が全てみたいに言っちゃうとさ。
またわけのわからんこと言うとるって言われますからね。
まあそういうもんですよ。だから、はい、まあ社長なんかもね、インバウンド随分お店にいらっしゃったりしてたことあるかもしれないけど、はい、例えばほら中国の人でもいろいろじゃないですか。爆買いするような人もいれば、うん、やっぱり超富裕層の人たちってまた立ち居振る舞いとか行く場所も違うでしょ。
もうでもね、今いる中国の人はね、うん、もう日本に住んでる人たちやから、
ああもちろんもちろんそれは、ね、
ほとんどね、うん、もう日本に染まってあります
わ。そうだよね、
分かる分かる。で今度中国ってやっぱりいずれ帰るのを言ったらもう帰りませんとか、うんうん、
それはなもうあの永住覚悟、ね、
そうもう帰りません、帰りたないみたいな完全に日本が気に入ったみたいな。
ああそういう人はもちろんいますよ。
そう
だからまあ僕が思ったのはそうやってこうね、やっぱりいろいろ外国の人と触れ合うっていうか、
はい、
こう出会うっていうのは楽しいし、それでいろいろ学ぶじゃないですか、うん、だからその時にさ、たまたま出会ったその人が、
はい、
とても嫌な人だとさ、その国全体がそうだと思う人って思い込む人ってたまにいるよね。
あ思うかもしれんな、うん、
例えばさ、
はい、
フランス人とこう知り合いましたと。でそのフランス人がとても嫌なやつだったと、うん
はいはい、
そうするとフランス人はみんなだって思い込むみたいなね、
はい、僕と一緒や。もうドイツ行った時になドイツ人ものすごいないらちでな、すぐ切れよったな。もうドイツ人大嫌いだよ。
それはそういう人に出会ったからでねって思うんだけどさ、ダメよそれは。
それまではな、うん、ドイツっていうのはねやっぱり日本と一緒で時間に厳しい国は持ったんですよ、
うんうん、
やっぱり時計が発達してくるっていうのは、うんうん、すごく時間を大事にするんですよね、うんうん、だからドイツの人、あの性格の人と、うん、ドイツ人の性格の人と日本人の性格の人はね、うん、僕はよく似てると思う、
マッチングしやすい。
それまではね、うん、でドイツに行った時にそのドイツのねレストランで、うん、もう待たされて待たされて待たされてね、
うん、
で何とかしてよって言うに行ったらな、うん、文句言うてるように思われて、わざわざその店員がここに出てきてわー言うわけよ。
お
なんかじっとしとれよみたいなドイツ語で、
うんうん、
いい加減しとけみたいな、
うん、
もう嫌になったね。それでドイツが
まあ、
ベルリンが大嫌いだ。
いやそれあのなまあだからさ、
は
い、その
勝手な意見ですよ。
わかるよ
個人的な、ね、
そのねたった一つの体験でそれが全体だと思い込んじゃう、思いたがっちゃう、
ね、思い込んでしまうよね。
そうまあだからこの間もうちに来た
でもね、
やっぱり
大事ですよね、うん、あんなね特に今の時代なんかね、うん、国を代表してる、
うん、
あのロシアのね、
うん
トップがね、戦争こそなんかあんなとんでもないよね、
うん、
ああいうことはもう良くないね、やっぱりね、
うん、まあ良くないっていうか、その、まあ、プーチンのね
そう思ってしまうよね、ま
あ、そういや、だからその国民はね、大変だよね、
う
ん、
そう
ああいうその指導者とか為政者の
もの大変やわ、でも、うん、一応会社の社長と一緒やからね、
うん、
それに従うんならんじゃないですか。
いやだから、うん、特にまあね、どうしてああいう風にっていろんなこう解説はあるけどさ、
今の時代に戦争ですよ、
う
ん、
そうだよ、
もうやめてよって言いたよ。
ウクライナなんかだから僕もウクライナの知り合いいたけどさ、
はい、
あのやっぱり今帰ってそれでね、うん、やっぱり家にあの国に戻った人もいるよ。
なるほど。
あえて
行きたかったんですよ僕は。あのウクライナはもっと前に、
ね、まあすごくキエフとかあのいわゆる
結構綺麗な街なん
で、そうそうあの日本でいうと京都みたいなところですよ、はい、
だからね行きたかったんだけど、うん、あこれ、ね、ビザいるんですよ。
ああそうかそうか、
うん、そうでクロアチアとかね、
うん、
ウクライナじゃないウクライナの横の
ベラルーシとかじゃなくて
あっこは行きましたね、何やったかな
ジョージアじゃなくて
吸血鬼のドラキュラの
チェコ
ルーマニアか
ルーマニアね、
うん、あそうそうルーマニアとか、ね、あこら辺は行ったんですよ。
あ
でも、はい、あそこ行きたかったんですよ、
うん、
ところが入れへんかってビザがないと。
あれですか独立したからだよね当然。
そうそうそうもちろん、
うん
はい、
そうねだから今
でもルーマニアでもね行ったけど、うん、NATO に入ってるじゃないですか、
うん、
でもねミサイルをビルに当たったそのビルとかはやっぱ残して
ある。まあそうだよね遺産ある種のね記憶遺産みたいな感じだよね。
そうそう、うん、そのまま残してある。被災で穴見たら
いやそれは例えばさ、
はい、
日本だってやっぱりそういう象徴として原爆ドーム残してるみ
た
い
な。ああそうそう、あれも残した
のか、ね、だからああいうの大切だよね、うん、ちゃんと残しとくってね。
そう、
うん、だからあのいやたまたまね、
はい、
そのウクライナのあたり、まあ、ベラルーシとさ、
はい、
あの1986年に起きたチェルノブイリ原発事故のあたりです
よ、ね、はい、ありました。
で今まあ、ネットフリックスじゃないわ、ユーネクストかだな、チェルノブイリっていうさ、5回連続のドラマがあるのよ、
うん、
あの時の原発事故を再現したさ、はい、まあ、それを見たら、まあ、当時のソビエトね、はい、とんでもないなっていうさ、
アルバニアの横やで、
そうそう、だからもうそれは最初下隠しにしようとしてさ、
はい、
みたいなとこから、まあ、かなり、まあ、イギリスかなんかで作られたドラマだから、
うん、
もうかなりこう克明にね、
はい、
その 旧ソビエト連邦の暗部を描いてる映画だったんだけど、だから怖いよねそういうようなさ、
やばい
や、うん、だからそういう
今のね、うん、こんな平和な時代にね、戦争って一体何考えてんのって。
だから プーチンって人は、まあ、これはね、あの政治の番組じゃないんだけど、
はい、
やっぱりあの昔のソビエト連邦の、あのでかいソビエト連邦を復活させようってい
う、なんか復活させよう思ってるんやろ
う
ね、
うん、それがあると思う、
はい、
なんかそういうね、
一回崩壊してしまったからね、
そ
う、
だからそれはなんかノスタルジーがあるんだよねきっとね、
はい、
で今やほら
でもね、ナンセンスですよ。
いやそれはそうですよ、こんな時代ね、
ほんまにこんな時代ナンセンスですよ、ほんまに何を考えたんでって話です
ね。だけど結局さ、まあヨーロッパも何もできないわけでしょ、
戦争、あのね、あれ止められたら電気止まるから、
そうそう、それに最初はね、本当ウクライナの東側だけって感じだって、どうもひょっとしたらウクライナ 全体を併合してしまう
みたいな感じしてますもんね。
怖いよね、
怖い、
一国の国がさ、
怖い、一瞬でなくなんねえで、
そう、一国をさ、
はい、
強引にね、
はい、取っちゃうんですよ。
そんなのが許されるんですかって話じゃん、
本当にあれはね、むちゃくちゃですね、
むちゃくちゃむちゃくちゃ、は
い、でも、ね、ヨーロッパの人ね、あの止められるとね、お風呂沸かへんから ね、
まあね、
うん、大変ですよあれ。
まあそれはまあ
なんでそんなに頼ってるかって話だけどね、
うん、まあ天然ガスのね、
はい、
が止められちゃうと、でもそういうことを放置許していくと、こういう覇権主義的なことがどんどん広がるよね、
はい、一回やるとね、
うん、
だってやってもらってその事実残してほしくないね。
だってベラルーシだってさ、そのウクライナの上のベラルーシだってさ、ロシア軍が駐留しててさ、あれだってもう
勝手にやっちゃったん
だ。そう、新ロシア的な形になれば、あそこもベラルーシももう一度ロシアに併合しちゃうかみたいな話になりかねないでしょ、
は
い、
うん、
だからどっちかというとこう NATO に組み入れるどころか、ロシアがどんどん西に
そうですよ、
そう、だからえ過去に戻っちゃうのって感じ
で、ね、そうそう、前に戻っちゃうんですよね。
そうだよね、
はい、だからあこの辺ルーマニアとかも行ったけど、やっぱりその昔のソ連色はちょっと残ってますからね、うん、
そうなんだよ、だから、はい、まあ民族的にもね、スラブ系の人たちだし、中にはあ旧ソビエト連邦が良かったなっていう人もいたりするわけじゃない。
たまにいんねやろな。
そう、
はい、
だその辺はね怖いよね。それでまあ あのロシアは本当にそういうプロパガンダをガンガン、あの、まあ、フェイクなプロパガンダ流してさ、
ほんま頼むでお前ね、こんなね平和な時代に。
そうですよ、
ね、
僕らほら日本にいるとそういうことってあんまりね深刻に
思えない
。
島国でよかったですね
まあよかったってか、でも世界でそういうこと起きてること、もうちょっと関心持たないとね、
は
い、
そう、それはそうですよ、
そうですよ、
大事なことですよ、
ね、
はい、
だから
この日本というのはやっぱり島国で植民地になったことないから、うん、あんまりそういう問題にね、
まあね、
出会わんのですよ。
まあ厳密に言えばアメリカにね、あの終戦後あのサンフランシスコ講和条約までは占領されてたんだけどね、
はい、まあでもね、うん、アメリカより良かったんですよ。
いやでも今でも、まあ、こんなこと言ったらあれだけど、アメリカの属国みたいなもんじゃないですか、
はい、いやそれはしょうがないじゃないですか助けていただいたら
、まあ、そういう
守ってもうとんねやから
だからあのそういう本当真の独立とかね、
はい、
やっぱり他国で起きてることとかさ、
うん、だからでもあのねそれは無理や思います、うん、資源がなさすぎるわ。
まあそうなんだけど、その、はい、まあ、僕はまあ今思ったのはね、要はもっと国際社会のことに対して関心を持った方がいいよっていうことですよ。例えばオリンピック終わっちゃったけど、北京オリンピックやってたけどさ、
はい、
やっぱり中国のやってるね、ああいう反チン権的なこととかさ、
でもね、中国とロシアとね、北朝鮮にはあまりね、もうあの喧嘩売りたないですよ日本も。そんな嫌なんですよ、もうあのね、首突っ込んでね抜けへんやったらえらいことになるから、
う
ん、
いやでもなんていうの、 だから本当に日本ってさ微妙な立場にいると思うよ、はい、もう、はい、だけどね、はい、まああんまりこれ以上こんな話してもしょうがないけど、まあとにかく今ね、はい、いろいろ世界はぼーっと してる場合じゃないと思うくらい大
変、ね、今はすごく動いてます
わ。そうだよね、
すごく
大変だよね、
うん、ちょっとこのね何年かは変に動くのが怖いわ、
うん、はい、そうだよね。だからコロナでうんぬんって世界がこうねなってる中で本当にそういうきな臭いことがね、
はい、起こりうる。
いや、はい、本当だから怖いよ ね見ててね、
はい、
本当ですよ。だから日本だって分かんないですよっていう、だって中国の
台湾でもやばいもんね。
そうそう、だから台湾有事起きた時どうするんですかっていう
ね、
うん、
あそこもやばいもんね。
やばいやばい、だってああいうことがほら今言ったように許されちゃうんだったらだよ、うん、
香港もなくなっちゃったもんね。
そう、中国だって何するか分かんないじゃないですか、はい、だってそうですよ。
そう、ま、マカオもね、うん、マカオのマカオっていうのはもう何やろう、全然違う世界かなって僕思っとったけど。
そうだよね、
あの関係の人もこの間捕まらはったもんね、
うん、そう
やばいよね。
いや実はね、僕の知り合いって友人でね、
はい、
まあ日本人なんだけど大阪出身で、奥さんと一緒に香港でも20年近く建築事務所やってる人がいたんだけど、
はいはい、
この間来たんですよ、うん、あの1月に、
はい、
で会おうって言ったんだけど、
うん、
もう奥さんと子供は、
はい、
あの香港から、
あ、やっぱりもう出てるんや、うん、
出てるっつった、出したっつって。
なるほど、
自分だけ残ってるけど自分もちょっと今年中には移るって。
なるほど、
もうやっぱり違う、もう違うことところになっちゃった。
香港ももう崩壊させてるよね。
そうだからね、それくらいね深刻ですよ香港にいる人たち。
なるほど、
あんまり日本では
アジアでね、僕香港とシンガポールだけはちょっと違う別格のもんや思ってたんですよ、うんうん、前までは。でももう違うね。
そうそうなの、だからそれが全部中国でしょ、う
ん、はい、
でだから台湾だってね触手伸ばしてきてさ、だから一気に、いやだからああいうウクライナの問題が起きちゃうとさ、
はい、
なんかえそんなこと国連も全然ね、
そう感知しいのかと、
そう
ちょっとやばいんちゃうのかと。
それはだからロシアも常任理事国だったりするからさ、
はい、
それは否決、ね、なんかこう否決動議出ても、まあ、拒否権でみたいなことになっちゃうでしょ。だから国際秩序ってどうなっちゃうのって思うよね。
そうだな、
だから本当に
何のための国内なんですかという。
そうそうそう、そうなんだよね、
はい、
だから本当社長にこういうことが僕らのね今の時代に起きるっていうのが、
はい、不思議ですね。
不思議不思議、
はい、不思議というか怖いね。
怖い怖い
怖い。
で意外と周りね誰もこう
戦争知らん僕たちがなんで戦争してくれんのという話ですよ。
そうですよ、
はい、たまりませんわもう、
ね、
はい、
みんなながらだって日本の評論家のほとんどはさ、
はい、
ロシアはウクライナに侵攻するようなことはないっていう人がほとんどだったんだけどね、
うん、
つまりそう見せかけて、
はい、
まあ、ディールをするっていうような考え方だったけど、でも全然外れちゃったよね。
全然ちゃうかったね。
ちゃうかったよね、
うん、蓋開けたらちゃうかった
ね。そうそう、うん、だからかなりね綿密にこういうことを考えてたんじゃないかっていう、うん、
そりゃそうでしょうね。
そうだって戦争を起こすためにはほら外貨は必要じゃない。だから外貨準備高をどんどん
どんどん増やしていったもん
な。増やしていった、
はい、
だから戦争できるっていう、はい、つまり戦争のためにそうやってたわけだよね。だから怖いわじゃああの辺核あるからね、
うん、
だから手出しできないんですよヨーロッパ。
そうでしょうね、うん、
やだやだ。まあこういうちょっとね、はい、あのシリアスな話になっちゃったけど、でもまあ春になって今日もひな祭りだし、
はい、ひな祭りだし
ね、
あのね美味しいね白酒飲んでもうてね、うん、あこの間でも佐久間さんも白い酒飲んでたってあれ白酒じゃなかった
白酒だマッコリ
あれ白酒じゃのかな
マッコリいやまあマッコリとかね濁り酒ね、
はいはい、
好きですけどね甘酒は、あ白酒甘いからね
ちゃうねやない
やでもねやっぱりこう稲祭りが終わって、ね、これから3月後半に行くとまあそろそろ花見かなって感じだから、
ね、そうですよ花見してね、
ね、
はい、子供たちに先にちょっとねパーティーしてもらって、あとはね大人たちがまたパーティーしたらいいんですよ、
う
ん、
そうやっぱりね、はい、外でそうやってねいろんな人が集って飲むっていうのはね、
はい、
僕はなんか好きだしね。でそこでなんか打ち解けるってこともあるじゃないですか。
そうですよ
ね、
うん、
こもってばかりいてもね、
はい、
しょうがないし、
暖かくなってきたら、うん、もっと外に出て人と喋って家でこもってね、
うん、
一番あかんのはね家にこもってね、
うん、
誰も喋らんっていうのが
そうだね、
それがあかんのよ。だからね、こうやってもう、うん、おひな祭りがあると、
うん、
祭りがあるパーティーがあると思ったらね、うん、出て行ってみんなとね、まあ、酒飲まんでもいいじゃないですか、うん、酒組み交わすのはもっといいと思うんだけど、
そうそう分かる、うん、
ノミニケーションいうのが最高やからね、僕にとって
はね、うん、まあ、社長はね、それはちょっと、はい、でも僕もこの間先週かな先々週かな、あの大学生が来たんだけどうちにね、はい、でやっぱりね、ほらオンラインの授業も多いし、
はい、
なかなかそのキャンパスに行っても友人とこう会う機会も、だからこうやって人に会って話すのはすごく楽しい、
絶対大事なんですよ。だから外にまず出る、
うん、
外に出てね、
うん、
どんなことにでも触れ合いじゃないですか。家の中にいたら、ね、家の中の景色しか見えない
し ね
一歩外に出て、うん、外に出てね、うん、外に出たらいろんなものに触れ合えるでしょ。
そうそう、
外でね、公園で酒飲むのでも公園の景色が変わるし、公園にあ綺麗な花が咲いてるって、うん、その花からでもね喋ることはできますからね。この花は何ですかとか
いいね、
はい、
あの要はさ、人と話すといろんな発見があるんだよね。
そうなんですよ。
そのとあのたわいもないことでもいいし、ちょっとそのシリアスな話でもいいし、でも人と話すとさ、
そう
違う意見も聞けるからね。
それがでも大事なんですよ。
大事だよね、
その一つの花のことにね、
うん、
えこの花はどっかの国から来てどこへ来てね、そうなってね言ってね、考えるいうのがまた大事なんですよ、これ、うんうん、考えて話す、
うん、
考えて話すというのがね、
そうそう、
全然違いますわ。
僕もそう思うね。だから今言ったように話題は何でもいいと思うんですよ。
何でもいいんですよ。お酒についてね、この酒は福島の酒だ、
うん、
え福島のなんとかいう酒蔵の そういう酒で辛さがそんなって、それはいいって、
うん、
そうやって考えてね、その喋るところにええとこあるんです。
まあね、はい、そういう相手との対話会話っていうのがないとね、
は
い、
そうしたら話がどんどんどんどん盛り上がっていって、また違う話になってね、そうそう、でここの魚のつまみ、あこの魚は日本海で取れた、どったらこったらっていうね、うん、その話がいいんですよ、はい、
だからあのうちでもよく集まってるっていうのはそういうとこだね。やっぱり人と話すっていうことっていうのはなんかやっぱ本当に発見が多いんだよね、
はい、
だからまあね、毎週1回でも社長とこうやって話してるんでもやっぱりいろんな発見がありますもんね。
そうですよ、人と話して ね話すことによって行動するじゃないですか、
うんうん、
そで考えるじゃないですか。 それが今ね、家にこもってる人にたらんとこです、
うん、そう、あのなんていうの、人がどういう自分と違う考え方してるっていうことを拒否しちゃうんだろうな、
うん、
だって違うから面白いのにね。
そうやで、
そうこっちのほらこっちの意見に釈服させようとか論破しようっていうことじゃなくてさ、
はい、いろんな話を
そうそうそう
組むことによって面白い話になっていくというのがね、
そうそうで、あそうかって発見があるっていうね、はい、やっぱりそこは
だから家にこもってる人はそれはねもう出てほしい、
うん、
もうこれあったかくなってきたらもっと外に出てほしい。
そう、まあ春だよ、少しぐらい浮かれてもいいじゃんっていうことですよ、
はい、
でやっぱり人といろんなね、
はい、
話題で話してみるっていう、
うん、
で自分と違う意見は大いに結構それは面白がってほしいなっていう、
ね、
はい、
そうそう、もっとどんどんどんどん喋ってね、
うん、
どんどん考えてもうて、どんどん行動に移してもうて
ね、はい、いつもバカなこと話してるような2人でも今日はちょっとウクライナ情勢、
はい、
話すこともあるってことだよね。
得意やもん佐久間さん、得意やもん分野さんやねから、
そんなもん。いやいや、とんでもないですよ。ただでも社長だってやっぱりコーラルーマニアとかね、そういったこと言ってるからすごくこう見えてる部分がちょっとある種リアルな部分が
チェルノブイリの近くまで行きましたからね、
そう
ね、僕は
そうなんだよ、
ほんまに。
だからやっぱりそういうこともね、
はい、
やっぱりみんな出歩いていろいろ見てほしいね、
うん、そうそう、いろんなもん見てね、いろんなもんに触れ合ってほしいんです、
う
ん、
そう、
はい、
ということでね、皆さん、まあ、今日ひな祭りですけど、はい、これから暖かくなってどんどん外に出てください、
は
い、
今日はパーティーしてください、皆さん、
はい、ではまた来週、さよなら。